世の中には楽しいボドゲがいっぱいだ。トリマッチョを気合い入れてみんなで遊ぼう。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド、またもやお邪魔しました。こちらアークライト様、また来ちゃったということで、早速申し訳ございませんが、はい、自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、アークライトのカリアです。
お、カリアさん、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで今回はですね、そのカリアさんにお聞きしたいテーマとしては、ゲームマーケット、こちらですね。
はい、
これはリスナーがですね、ま、もうすぐゲームマーケット秋が開催されますけれども、ま、どういった形で運営されてるのかとか、どういった意識があるのかみたいなのをちょっとコラボド的に掘り下げてみようかなと思っております。
はい、
なんでぶしつけな質問とありますけれども、ま、なんとかご容赦いただいて答えれる部分を答えていただけたらなと思います。
適当に、
適当によ
ろしくお願いします。
お願いいたします。はい、では早速ですが、ゲームマーケットを創設するに至った経緯というものを教えていただけますか。
はい、いきなりなんですけど、
ほう、
まあ、私も創設メンバーではありませんので、
ほう、
ゲームマーケットが10周年を迎えた時にですね、
はいはいはい、
ゲームマーケット2009のカタログっていうの
を、私の今目の前にあります。
でこいつにですね、
はい、
まあ、10周年迎えるにあたって、創設者の草田さんの、主義ですとかですね、
はい、
まあ、あと、今弊社にいる山上のですね、
うん、はい、
ゲームマーケットを開催するまでの主義が載ってるんで、
お、
まあ、これを元に話をさせていただくんですが、
はい、
まあ、さっきも言いましたけど、
うん、
知ってる方も多いんじゃないかと思いますが、
はい、
そもそもゲームマーケットというイベントを考えて、
うん、
開催されたのは、ゲーム研究家の草田純さんでして、
ほうほうほう、
で2009カタログによるとですね、
うん、
草田さんが、ゲームの交換会や見せ合いっこ、
見せ合いっこかわいいですね、
同人ゲームの発表やテストプレイを含めた即売会はできないか、うん、とな
るほど、
提案されたのが、
はいはいはい、
そもそもの始まりらしいです
ね。
まあ、それが98年ぐらいだったらしくて、
わあ、もうだいぶ言っても前ですね
そうですね、
はあ、
まあ、それで、まあ、草場さんが思いついて、はいはい、まあ、でも草場さんも、学校の教師でしたから、
うん、
運動会のはやったことあるけど、
はいはい、
そういうイベントやったことがないっていうので、
ああ、なるほど、
どうすりゃいいんだっていうので、まあ、いろいろ人に聞いて、
はい、
山上がイベントやったことがあるから、
はい、
じゃあ協力しましょうみたいな形で、まあ、他にももちろんいろんな方々が協力して、
はい、
2000年の4月に最初のゲームマーケットが開催されたらしいですね。
へえ、ちょっと待ってくださいね、カリアさん。
はい、
ちょっと硬すぎませんか。
硬いですか。すいません、ちょっと
真面目ですね。だいぶ、
ま、
いや、いいんですよ。全然真面目でもいいんですけど、
確かに
あのホラボドって本来お聞きしてたりとかします。
僕ですね、
はい、
この録音の前に一回だけ聞いたんですけど、
はいはいはい、ありがとうございます。
巨乳がどうしたとかですね、おっぱいがとか、あのマスを書く
とか。あ、そうです。マス書くとこまで聞いちゃった。
大丈夫なのかこのラジオは。とは思ってはいます。
そうなんですよ、その通りなんですよ、そういうラジオなので全然あれですよ、砕けていただいて、はい、まあ、もちろん情報は正確な方がいいですけど、
そうですね、草場さんの名前を出してるところで、
はい、
ちょっとね、あんまり品のない、
大丈夫です、草場さんもちゃんとホラボドには出ていただいたことがありますので、ただこの前草場さんにお会いして、ホラボドのモミですって言ったら、誰だっけって言われましたけど、なんてこったってなりましたけどね
出ていただいてるにもかかわらず、
ちょっとだけゲームマーケットでインタビューさせてもらったんですけ ど、
あ、なるほど、
もう忘れられてまして、ちょっとショックでしたけど、なんで、まあ、あの、
了解です、
はい、噛み砕いた感じでも OK ですね、
まあ、何せですね、ゲームマーケット創設至った経緯っていうのは、
はい、
僕も最初に関わってないんで、
は
い、なんていうか、あんまりこう、なんか、
ね、
おちゃらけられない、
なかなか、あれ、じゃあ、カリアさんが入ってたのは、アークライトに入ったのは、
僕がアークライトに入ったのももうだいぶ古いですね。
あ、じゃあ業務としてそこに携わってなかったってことですね。
まあ、そもそもですね、
はい、
まあ、ゲームマーケットは草場さんがこうだから、個人でやってたわけです。
うん、
まあ、2009年の10周年まで個人でやってたんですけど、
そうなんですか。
そうです、個人草場さんとその愉快な仲間たちのボランティアでやってたんです、
知らなかった。
だから彼らは本当手弁当で、はい、あのお金なんかも出ないし、でやってたんですよ。
あれですよね、あの浅草の方
です。そうです、浅草台東からです、はい、まあでも、うん、どんどん規模が大きくなっちゃって、
まあまあまあ、
そう、あんま個人でやるレベルじゃないと、
はい、
まあ、このまま行っちゃうとこうなんかもう喧嘩とかも、
まあそうですね、どうしてもありますよね。
で
問題は
そういうのをこうボランティアでやってるスタッフが処理する限界をちょっと超えてきたというので、2010年からアークライトが引き継いだんですよ。
へえ、
はい、
その時アークライトさん以外の候補とか特になくて、もう私にお任せくださいっていう形だったんです、
ね、あのですね、まあ、どっちが先か私もよくわからないんですけど、
はいはいはい、
山上がグランペールっていうブランドを立ち上げてまして、
ほうほうほうほう、
まあ、ボードゲーム出してたんですけど、
はいはいはい、
でグランペールを、うんうん、なんだろう、この辺ちょっと言っていいのかわからない
んですけどドキドキしますね。
アークライトが吸収するみたいな形で、
は
い、まあ、ぶっちゃけ山上さんしかいなかったんですけども、はいはいはい、
個人の事業だったんですね、
うんうん、まあ、吸収するような形で、
はいはい、
まあ、アークライトの人間になったんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、で、ゲームマーケットのメインスタッフでしたから、
はい、
草場さんが、
はいはい、
もうどっかにやってほしいんだけど企業にやってほしいゲームマーケットってなった時に、うんうん、まあ、山上がアークライトにいるので、
は
い、まあ、アークライトにじゃあお願いしようかっていう流れが、まあ、自然となったという、
うん、確かに確かに
のは聞いたことがある気がします。
へー、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、そのゲームマーケットを運営するのに、はい、まあ、こんな話していいのかな、どれだけのね、どれだけの人で、まあ、言ってしまったらコストですよね、
はい、
ってかかってるもんなんですか。
人手はですね、
はい、
まあ、僕も言われてちょっと調べてみたんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、今年の春ですね、2015年の春で言って、はい、アークライトの人間が14人。
あれ、意外とでも少ないですね。で
アルバイトのスタッフが17人。
ああ、なるほど。
であと警備会社のスタッフ、
はいはいはい、
行列をさば、いたりしてくれる方が7人。
おお、
まあ、あと、海外の人が増えてきたので、
はい、
英語で対応ができる方も、ヘルプで1人入ってい
て、へえ、素晴らしい、
まあ、なのでざっと40人弱。
わあ、なるほど。でもさすがに社員とアルバイトさんは見分けつかないですもんね、一般の
方。まあ、そうですね、みんなからしたらハッピーかぶ
ってる人なんで。そうですよね、だからすごい人いるなって。だから受付のとことかやっぱ私もね行くわけですけど、はい、あの取材させてくださいって。
ハッピー来てる人間で30人ぐらいじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
他に、まあ、警備会社のスタッフが7人。
はいはい
はい。
言ってもやっぱコストかかりますよね、人をそれだけ
購入
するってなれば。
かか
ります。はい。しかもアークライト本来の業務を、まあ、その日はじゃあ、別作業として、まあ、でも日曜日とか土曜日とかになるからあれなんですかね、休日出勤みたいな形
で。まあ、休日出勤ですよね。で、まあ、あんま言うとやらしいですけど、
はい、
他部署の人間は当然借りてるわけですよ。
あ、なるほど。
他部署の人間には、まあ、反感費移動みたいな形で、
お
うちの部署から、
はい、
お金をね
出すんです。ピーをね。
まあ、なので、はい、まあ、お金もですね、
はい、
まあ、はっきり
言って、
というか、まあ、ざっくりですけど、
お
う
お
う
お
う、正味の話、1000万弱ぐらい。
言っちゃった大丈夫かなこれ大丈夫ですか。
ちなみにこれ、ね、我々メインスタッフの、人件費は入ってないので当然、
あ、そっか、そら、はい、そうです、計上はしてないですよね、はい、じゃあさらにそこに買ってるわけ、うわー、これそれはね、まあ、私なんかも気軽に、まあ、行って、
はい、
まあ、インタビューとかさせてもらってる身ですけど、1000万とか考えたらもうとんでもないですよね
まあそうです。なので賞味さほど儲かってませんというか、まあ、ぶっちゃけ儲かってません。
儲かんないですよね、
はい、
大体ああいった感じの、まあ、フェス型の、はい、まあ、なんですかね、見本市とか卸市って儲からないと思いますよ、他のものに関しても。
なので、
うん、
賞味他の部署が稼いでるんで、
うんうん、
僕らもやらせてもら
います頭上がらないですね
いやいや、まあでもですね、
はい、
いや、ゲームマーケットの売り上げ上げようと思ったら、まあ、簡単なわけですよ。
こう
入場料倍にして、
はいはいはい、
出店料倍にしたら、
そうですね、うんうん、
それは売り上げ上がるわけです、はい、 でもそんなことしたら、うん、ボードゲームの文化が育たないじゃないですか。
さすがです。
そうですね。なのでもう、うん、なんだろう、まあ儲かんないけど、うんうんうんうん、まあでもまあいいじゃないという線で、はいはいはい、まあ、やらせていただいております。
今の発言はちょっとやらしかったんでカットしようかない
いこと言ったのにな。
一線のところで切りますね。じゃあ
やばい。
まあそんなに
下品なこと言ってくれなかった。
下品なこと言えば使われるわけじゃないですよく分かっていらっしゃる。でもそうですね、でもそう考えるとやっぱりまあね、もっともっと大きくしていけばいいのにとかって思う方もいらっしゃる中で、まあ、サイズ調整してるのはそういった裏があるわけですね。
いやまあでもどんどん大きくはしていってますよ。
でも急激にはしてないじゃないですか。今回の秋に関しても出店側が要は400いくつとかあってなったのに、はいはいはい、やっぱりそこはもう、ま、もうすでに決まってる会場があるんでもちろんだと思うんですけど、まあ、ちょっと今回申し訳ないですけど抽選でっていう形で、
ね、箱はやっぱりですね半年ぐらい前には決まってるんで。
あ、半年も前から決まる、はい、
なので秋のやつもですね、はい、まあ、人数見て決めるなんてことはちょっとできないんですよね。もちろんできない。なのでまあこんぐらいだろうと、まあ、そもそもあの、まあ、ビッグサイト、はい、来ておられる方は分かると思うんですけど、はいはい、そんなにサイズに融通が効かないんで、
うん、まあそうですね、どうしても机使いますしね。
東の位置、8600平米、
はい、
じゃあ、 増えてきてから倍にしましょうって言われるといかないじゃない、
はい、いかないですね。
その倍じゃあどうやって埋めるのっていう。
そうですね。あれ、じゃあ今後要は、まあ、今回それだけ抽選する形になってしまったんで、はい、もっともっと広げようっていうのも難しい。
なので春は、西の3と4になったんですよ。それは発表しましたけども、
はいはいはい、
で、ですがですね、
はい、
この伸び率を考えると、
うそうですね、
来春も西の3って大丈夫なのかな。
いや厳しい。
でその春を経て、はい、来年の秋ってなるとじゃあどうすんのかなって考えた時に、はい、まだ何にも決めてないんで、
はいはいはい、
決まりだとは思ってほしくないんですけども、でももう次はじゃあ東に2つ取るしかないのかなと思ったりはしてます、
ね、そうですね、まあ、このまま順調にいけばそういう形になりますよね。
そうですね。
はあ、いやまあ参加する側からしたらそうやって盛大にしてもらった方がやっぱり華やかで、とってもね、やっぱりその産業として盛り上がってるっていうのも見て分かりますしとは思いますけどね。でも買う側からすればね素直に広げればじゃあいいのって言ったら見て回れないのはありますからね。
まあそうですね、実際こうワンダーフェスティバルって向けのイベントあるじゃないですか、はいはいはい、
ありますね。
僕、まあ、立体も好きなんで、ちょいちょい行くんですけど、あれもやっぱり幕張メッセ1から8までで、
はいはい、うん、
見れないんですね。
見れないですね。
あんなにあったって、うん、で、もうそうなってくると、
はい、
もう一期一会ですよね。もう見て回って、
そうですね、
見れたやつ
が
と縁があったという話、まあ、もちろんそれがいいかどうかはちょっとわからないんですけども、
そうですね、なんか例えばゲームショーとかも、まあ、すごく広い状況で歩いて、まあ、試遊してみたいなとこもあるじゃないですか、
はい、
ああいうのって要は、まあ、わかりやすく言うと例えばその天井からでっかいスライムがぶら下がってるとか、
はいはいはい、
なんかもうポップがもう要はもうすげえコストかけて、
はい、
もうフェスってるわけですけど、
はい、
でも実際やっぱりゲームマーケットって個人個人のそのゲームをじゃあ天井からぶら下げれるわけないし、
ない
な、要は人混みをかき分けて見に行って、あ、こういうゲームなんだ、いや見ても分かんないからちょっと試遊してみようみたいになるのがどうしても時間かかっちゃうんですよね。
かかりますね。
そこら辺がなんか変わったらより見やすくなれば、
まあ、そういう意味では
嬉しいですけどね。
2日開催もちょっと考えてはいます。
そうですよ、2日開催ってよくねツイッターなんかでもささやかれて、
一応今度、
はい、うん、
これはちょっとタイムラグ的に問題があるかもしれないんですけど、
ほうほうほう、
出展者にアンケートのメールを送ろうかなっていうことを考えたりはします。2日開催についてどう思うかみたいな、つまり、土曜と日曜、
うん、
両方出展できるかとかできないかとか、
そうですね、
まあ、そういったこととかはちょっとアンケートをしてみようかなと思ったりはしてます。
その場合は会場に要は1日目で残った在庫とかを一旦置いておいて2日目でまたそこから出して、
まあそうですね、まあ、あとはじゃあ土曜と日曜入れ替えるとしたら、どれぐらいのブースを入れ替えるの、全員入れ替えなのか、
うわうわうわうわ
違うのか、
うわ っぱ単純にはあれですね、2日にするにしても結局またコストかかりますしね、はい、何よりもやっぱ出店側の都合が大きく響くのは、あ、そういう意味で、まあ、次の質問もちょっとかかってくるんですけど、はい、そのエッセンとか、
はい、
ね、エッセンシュピールとかそのジェンコンとか、
はい、
まあ、はたまたそのコミケといったそういったイベントを意識する部分もあるんですか？そっちはその1日じゃなかったりしますし、まあ、規模もさらに大きかったりしますけど、
はい、
なんか考えたりします？そういうので、
まあ、その流れで、答えるなら、
はい、
複数日開催のやり方に関しては、
うんうんうん、
意識はしますね。
はあはあはあ、
まあ、それ以外のところはほぼ意識はしてないです。
ああ、そうなんですね、
はい、
ちなみにカリアさんはエッセンとかやっぱり毎年行かれて？
毎年は行ってないですね。
あ、でもちょくちょく行かれます。
エッセンは2回行ってます。まあ、去年は行きました。
それは会社のお金で行くんですか？
去年は会社のお金で行きました
。ああ、いいなー、いいですね。で
も、まあ、これもあんまり言っていいことなのか
大丈夫ですか？ギリギリですね
会社のお金って言っても僕部署のトップなんで、
はい、あ、そうか、そうですよね。
そうです、その経費を会社に報告するの僕なんでその経費お前稼いでんのっていう話
って言われたら、
僕が稼いでなかったら僕の給料が上がらないってことなので、
経理化的なところあるんですね言われるんですね。
こうそんなに会社のお金でいけてハッピーだねってことにはあんまり。
なるほど、責められるわけですね。自分のポジションが危うくなるんです。
むしろこうちょっと自費で行っていいですかぐらいの
すげえ自費は高すぎますよ。
まあ自費は高いですけど、ね、
でも自費で行った方がまだ気楽だし動きやすい。
気は楽ですよ、ね、まあだから会社のお金だとね、
はい、
お前この経費かけた分還元、
ね、
還元できるんだよな、当然
っていう。利益があって当然だよねって話ですよね。
まあブルっちゃいます。
ブルっちゃいます、
はい、
でもそれでエッセン行っていろいろ見られて、まあ、もちろん商談とかいろいろあると思うんですけど、やっぱそのイベントとして意識する部分っては特にない。
まあ、ゲームマーケットとは方向性が違うんで。
どう違います？言葉にするならば、
エッセンとかは、うんうん、まあ、やっぱりさっきの、
はい、
ビデオのゲームショーを
話
されてました
けど、はいはい、ゲーム
ショー、はい、ああいう感じですよね。つまり
そうですね、
メーカーに体力があるじゃないですか。だから大きなブースを取って、
はい、
それこそ巨大な、うん、看板であるとか、
はい、
あとバルーンを上げて、
はい、
ドーンとゲームを紹介してるわけじゃないですか。
はい、
でも日本のボードゲームでそんなメーカーないじゃない
ですか。ないですね。正直ないですね。
で、まあそれがいいかというと、
うん、
まあ、ゲームマーケットの良さってそういうインディーなレベルがたくさんあるのが、まあ、ゲームマーケットの良さだと思うし、
はい、
うん、まあ、だからそれを潰すことも考えてないですし、
はい、
まあ、むしろもそっちをどんどんどんどん彼らがゲーム出しやすいような環境にしていきたいので。
なるほどなるほど。
そういう意味ではだからエッセンのイベントとはまあやっぱり方向性が違うんで、うんうんうん、
なるほど、わかりやすいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問に入っていきますが、
はい、
はい、来年の、関西開催の方が大阪ではなくて神戸会場になりましたけど、そちらを選定した経緯っていうものを教えてください。
これは簡単ですね。
お、
まず雨漏りする会場が嫌だ
え、あそこ雨漏りしましたっけ前回の大阪の
前回の大阪の花水キーホールはもう雨漏りしたんで。
雨漏り、あ、でもなんかお客さんか誰かが言ってたのを耳にした記憶がある。
まあ雨漏りするらしいけど、
はい、
雨が降らなきゃ大丈夫だからって言って当日豪雨みたいな。
まあまあまあ、まさかね、
はい、
あんだけ降ると思ってなくてしかもあれですよ、私まあ、8時ぐらいからずっと並んでましたけど、
ビシャビシャですよ、
ビシャビシャ地面座れないから、
はい、
やばい地獄だと思って。
あれはひどかったですね。
あの状況は正直つらかったですね、
はい、
しかも、すごく寒くて、
はい、神戸は大丈夫です
安心してください、
はい、近代的な設備でなんと道路が舗装されてる。
お、なんとまさか舗装とは
雨が降っても大丈夫、
未来的
あと高架の下に人を並べられるスペースがあるので、
はい、いいですね。
雨が降っても大丈夫。
さすがに座れはする、
座れもするんじゃないですかね。
はいはいはいはい、どうしてもね、
まあ、なので、
うんうん、
まあ、純粋に場所が、狭いっていうのもあって、
うんうんうん、
もっと広げないとダメだっていうので、
そこですよね、
場所を探したら、
うん、
もうあそこかインデックス大阪しかないってことで、
あ、
でインデックス大阪が非常に使いにくいらしいんですね。
それは場所 的な交通面的なところですか。
お金がまず高いっていうこと。
ああ、そうかもしれないですね。
もう一つがなんか時間の融通が効きにくいらしくて、
へ、
半日借りるみたいなのはできないらしいんです
よ。あら、
なので1日借りるってことで、
はいはいはい、
となると準備と撤収を考えるとですね、
うんうんうん、
17時ぐらいに撤収しなきゃいけないから、うん、
はい、
15時ぐらいに、
はい、
あの終わるイベントになっちゃったりする。
あ、 それ
そうすると体験できないじゃないですか。
そうですね、ただでさえ時間足りないってなってるのに、
は
い、
同人誌即売会みたいな感じで、
はい、
もう表紙とか見て買っちゃうみたいな感じだったら、
うん、
そんな時間いらない
かもしれない。そうですね、絵柄が好きかとかだったら、
はい、でゲームマーケットやっぱ遊びたいじゃないですか、
うん、はいはい、
ってなると、うん、そんな15時終了とかちょっとありえない、
考えれないですね、うん、
まあ、そうしたもろもろ考えて、
はい、
まあ、神戸が良さそうだってことで、
はあ、
次は神戸。
でもかなりそのなんですかね、勇気のいる決断だとは思うんですよ。
そうですかね。
あ、そう、ちなみにそれを最終的に決断するのは刈谷さんとはまた別の方になるんですか。
いや、まあでも最終的には僕です。
あ、じゃあそこまでそんななんかなんですかね、チャレンジング的な意識っていうよりは、まあ、場所的なものから、まあ、ここが一番適してるよね、で来場者もそれがおそらく一番いいんじゃないかな、利用しやすいんじゃないかなっていうところですね。
まあ、まずは箱ですよね、うん、箱が一番重要で、まあ、人数が入らなきゃどうしようもないよねっていうのが一つ、
ね、
まあ、それを言うとですね、
うんうん、
1回から3回までやった、大阪のお茶舞図マーケットホニャホニャ、
ホニャホニャ、
あそこの会場は非常に良かったんですけど、
ほう、
あの会場が2階でですね、
は
あ、でショッピングモールに一体化されてるので。
あ、そうなんですか。
あの、
へへ、
入場待機列をですねどこにも作れないんです。
そうか、なるほど。
だから1階に入場待機列を下ろしていいですかって施設の人に聞いて、
はい、
無理って言われたんで、
はい、
じゃあさよなら、
ないですね、
で探して花水木にしたんだけど、
はい、
花水木も雨漏りするらしい。
うーん、
まあでも晴れなら
いい、雨漏りする施設をそのままにほまあいいやね、恐ろしいですね。
大阪にお金がないらしい、
ね、大阪らしいですけどね、そんなもうバケツ置いときゃ何度でもなるわいなみたいなまあまあ、はい、そういう楽しみもありますけどね、ま
あ、僕が神戸に住んでたことがあるせいかもしれない。
そうなんですね、
はい、
へえ、
僕神戸に11年ぐらい住んで
た。おお、じゃあもうホームグラウンドじゃないですか。
なので、
はい、
そんなに神戸に抵抗がないんですよね。
なるほどなるほど。
関西、まあ、もしかしたらこう大阪の方とか違うっていうかもしれないですけども、
うん、
神戸と大阪ってそんなに心理的な距離は、
まあ、ないと思いますし、まあ、ぶっちゃけ私もあの徳島出身なんで、
はいはい、
全然神戸がそんな行きづらいわとかはないんですけど、やっぱり意識として大阪、東京っていうのはあの例えば北海道や沖縄からすれば分かりやすいとは思うんですけど、じゃあもう一個って言ったら名古屋かなとかっていう意識があると思うんですけど、まあまあまあ、その中で神戸っていうのがあ、なんかチャレンジングだなとは思ったわけですね
まあでも関西にいると神戸と大阪と京都はそんな違いはないんで、
ね、だからぶっちゃけまあ次回のその要は関西のゲームマーケットで、まあ、どれだけこうね皆さんがお前のところより使いやすいとか利用しやすいって思ってもらえるかですよね。
まあそうです、うん、まあそういう意味では、ゲームマーケット関西っていうのにするっていう案もあったんですけど、
はいはいはい、はい、名前を、
はい、
うん、
関西ってなんかどこでやるかよく分からなくない
そうですね、
話も
広いですからね、和歌山でやるかもしれないし、
まあ、とりあえず、まあ、神戸でやるんだから神戸でいいんじゃない？
いや、いいと思います、はい
はい、
すぐにそのね、あのどこ行けばいいか分かる方、
まあそうですね、
はい
はい、
ありがとうございます、はい、では続いての質問ですが、まあ、ちょっと、まあ、突っ込んだ質問になってしまうんですけど
、はい、
ゲームマーケット運営において最もやりがいを感じるっていうのはどのような時ですか。
あくまで個人的な話
です、ね、そうですね、
うん、ゲームマーケット全体がどうこうっていうより、うん、もう刈谷個人のってことですけども、
はい、
やっぱり面白いゲームがどんどん、世の中に出てきて、
ほう、
お客さんがまあそれを楽しんでる姿を見る、まあ、もしくはツイッターとかで
お、
あのそういった情報がやり取りされてる、あれが面白かった、これが面白かった、
うん、
また行きたいみたいな話を見ると、
うんうんうん、
まあ、やっぱりやりがいを感じますよね。
おってことはもう結構ツイッターもチェックされてるんですね。
してますね。
お
というか何もない時でもゲームマーケットとゲームマは常にチェックして
ます私 もホラーボードはしょっちゅうやっちゃいますけどいやでもそれで言ったらもうこと書くことないぐらいみんなわーって喋ってますよね。
そうですね、もう当日とか全く追い切れないです。まあ僕がイベントやってるから当たり前なんですけど、はい、
まあそれはじゃあまあもちろん私も予想したリアクションですよ。それはもう言ってそういうところにやりがいを感じるということは、はい、他にもないんですか。
他はまあ同じようなことなんですけども、
ほうほう、
だんだんファミリー層が増えてきてるのは、
なるほど、まあ、新しい
人たちやりがいを感じます。まあ、個人的な目標として、
はい、
日本にボードゲーム文化を根付かせたいっていうのがあるんで、
うんうん、
まあいわゆる一般層、
はいはいはい、
普通の若い夫婦がお子さんを連れてやってくるみたいな客がいると、
う
ん、よっしゃーって感じにはなります
よね。あ、やっぱ思いますよね。私も思いますもん多分ゲーマーの人みんな思う人多いんじゃないですかね、うん、そういった方が来て、
はい、
しかもなんかね笑顔でいてくれたら、
まあそうですね、
嬉しいですよね、
はい、やっぱりお母さんの影響力が強いんじゃないかと
分かる
思ってて
なるほど、
僕らが子供の時って
はいはい、
っていうか、まあ、今20代の人とかでもそうなんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
基本ボードゲームってもう人生ゲームか、
はい、
UNO か、
うん、
頑張ってモノポリーとか、
そうですね、
じゃないですか、
うん、まだまだまだそうですね。
でもゲームマーケットに来てるお母さんに連れられてる子供とかは、
う
ん、ボードゲームってのがこんなに豊かで、
はい、
いろんなジャンルがあるってことを知ってるってことじゃないですか、
はい、
そしたらその子供たちが、うん、まあ、大きくなっていくときにラブレターとか、
はい、
枯山水とか、まあ、そういったものを自然にこうチョイスできると思うわけです。
いいですね。
だからそういう世界になってほしいので、
なんか修学旅行に何持っていく、ああもちろんラブレター持ってきてるよみたいなの、
はいはい、
いいですよね。
もう UNO 終わりみたいなんじゃなくて、
もちろん UNO もいいけど、
UNO もいいけど、
うんうんうん、
こうまあ、僕は UNO 持ってきてる、僕はラブレター持ってきてる、僕は何持ってきてるって、
はい、
でその中でじゃあこれ遊ぼうかみたいなのになるといいなと、
はい、いやでも京都に修学旅行行って枯山水持ってったら多分なくしますよ
まあ修学旅行にあのでかいボックスはおすすめができないですけど
、はい、いやいいですね、わかりますよ、はい、はい、ありがとうございます。あ、じゃあそういう意味では、
はい、
お子さんが来やすい風にしたいみたいなのもあるんですか。
あります、あります、まあ、だから、まあ、基本は18禁ですし、
そうですよね、
はい、
うん、
まあ、子供ゲームコーナーっていうのはもうずっとやってますし、あと、会場で謎解きイベントもやってますけども、うん、
はい、
あれも、まあ、マニアの人にはちょっと物足りないかもしれないですけども、うん、
はい、
子供が来ても家族と一緒に解ける難易度にしてほしいっていうことはお願いしてます。なるほど、
それの一環でもあるわけですね、
はい、
へえ、いや素晴らしい意識ですね、はい、ありがとうございます、
はい
はい、ではですね、続いてですが、ゲームマーケット運営においてまあさっきはやりがいでしたけど、
はい、
今回は逆に苦労している点これは辛いよ大変だよって苦労している点あります。
まあいろいろあると思うんですが、僕が元来忘れっぽい人間なんで、
は
あ、あんまり辛いことも覚えてないんですけどね。
あ、そうなんですか。いや羨ましい。
一番となるとですね、
はい、
まあ大体当日の突発的な出来事の対応が一番辛いですね。
例えば何ですか。
まあこう行列がよくわかんないところにできてるとか、
ありますね、
はい、
うん、
ノーマークでしたみたいなところに行列ができて、
はいはい、
まあリサーチしとけっていう話なんですけど、
やけがありますけどね。
なんかこうもうだからそれを裁かなきゃいけないんだけど、
はい、
こうまあいろんなところで、
そうですよね、
いろんなことが発生してるんで、
はい、
ちょっと人が連れてこれられない、
うん、
じゃあどうするみたいなのを裁くのが大変ですね、
はい、大変ですね、
はい、
他にもあります、
他はですね、
はい、
まあ、これは苦労っていうとちょっと違うんですけども、
は
あ、今回の秋で落選ブースを50ぐらい出しちゃったのが本当に辛かったです
、
うん、ああ本当に辛かったですね。
そうですか。運営側からしても
ツイッターで見ました、
はい、
チェック
をやっぱり、いや私も見ましたけどやっぱ悲痛ですよ、
はい、もう本当辛くてですね、もう泣いて謝りたいけどどうにもならないです。
さすがにね、今これ、まあ、ラジオなんでリスナーには見せれないですけど、やっぱり本当にカリアさん今辛そうな顔してますもんねどうしてもやっぱそこに出す、例えば初めて出す人なんかもう全力持って挑もうって思ってる人も、はい、要はもうずっと前から知ってるわけですもんね、はい、その人が 抽選漏れしちゃうなんて、しかも初めて、まあ、
しかも今回初めてだったんで、みんな想定してないと思うんで、まあ、申し訳ないんですけども、うん、でもじゃあぎゅうぎゅう詰め込んだ案とかもあったんですけど、ちょっとそれは
そしたらまた逆に他の人たちから、
はい、
いやこんなんで
お客さんは幸せになれないし、出店者も幸せになれないし、ね、
もちろん出店者ってあの一番なんですか、ね、目立つんですよね、そのツイッターにしても何にしても。でゲーム買ってくれてるお客さんが出店者になってる場合多いじゃないですか、はい、だからこそより目立つんですけど、一番はやっぱり来場者が楽しめないと意味ないというか、サイクルとして止まっちゃうと思うんですよ。
そうですね、はい、
出店者が喜ぶにはやっぱ来場者が喜ばないといけないと思うんで、そういった意味では今回は苦渋の決断だと思いますけど、仕方ないですよね。
まあそうですね、まあ一応どこまでできるか分かんないですけども、うん、あのできるなら、うん、次申し込んでくれたら、
はい、
あの2回連続で落とすことはないようにしたいなと思ってます。
それは非常にありがたいですね、まあ、もちろんまだそういう決定の話じゃないと思いますけど、
まあ、どこまで対応できるかは、はいはいはい、あのちょっとやってみないと分からないところなんですけども、でも、まあ、まだ言ってもこの数なんで500ぐらいなんで、
まあ、なんとか対応できるかもしれないなと、
まあ、もっともっと増えてきたらちょっと分からないですけども、あのでも、まあ、次は少なくとも対応したいと思ってるので、まあ、ゲーム作ってたんだけど、秋落選してちょっと目標を見失っちゃったみたいな方も、まあ、ぜひ心折れずに、
そうですね、
春もう一度申し込んでいただけたらと思います。
これはもう私自身もやっぱり期待してますからね、その出していただきたいゲームいっぱいある中で、はい、それもういいや出さないやはやっぱり寂しいですからね。
そうですね。
じゃあ委託するその斡旋じゃないですけど、なんかそういうのはさすがに厳しいんですかね。
委託斡旋もどこまでやるかですよね、まあ、あの例えば公式で委託を受け付けたとしてですね、はいはいはい、じゃあ売れなかったとかなった時にどうするのか、例えば、スタッフの態度が悪かったせいじゃないかとか言われ
たら、ああそうか、
どうするのか、
はいはいはい、
とか
うまくプレゼンできてねえんじゃねって、は
い、で売れたところと売れないところとかが出た時に、
そうですね、
どう
するの、そうですね、
みたいな話、
責任の所在も非常に微妙なとこになっちゃいますからね、
まあ、そういったこととかもあるので、あんまり簡単にはできない、まあ、あの当然ね、仲間内で、まあ、例えばツイッターとかでも見たんですけども、
はいはいはい、
あので落選したんで、
はい、
あの委託させてくれるサークル募集みたいなの
があって、あ、はい、ありますね、はい、
まあ、ああいうのとか、まあ、もう公式では、何のコメントもできない、
まあ、タッチできないですね、そこは
個人的にはもう、はい、本当
応援して
どうにかしてあげてほしい、
よかったとかやってほしい、
まあ、それでむしろなんか仲良くなったりしてくれたりしたら嬉しいなと思います、
はい、いいですね、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、さらにさらにですが、
はい、
ゲームマーケットに関することで、
はい、
新エピソード、うわこんな出来事起こるなんて、まあ、さっきのね行列が思ったとこじゃないとこにできちゃうっていうのは、はい、まあ一つの新エピソードかもしれないんですけど、なんかこうリスナーが楽しめるようなエピソードないですか？
僕はあんまないなと思ってて、スタッフに聞いてみたんです
が、お、ありがとうございます。
まあ、有名なやつだと、あの、一回、ビッグサイトで電気が消えたことがありました、
ね。え、そうなんですか？
はい。
お、まあ、それ知らない。
停電って言ってますけど、まあ、スタッフの操作ミスで、
はい。何やってんの？
電気が落ちたんですけど。でもその時に、
はい、
あの、会場アナウンスで言ったのが、
はい、
あの今電気が落ちましたけども、うん、ゲームマーケットは電源不要のイベントです。
あ、なんか聞いたことある。あのあ、そうでした、
気にせず遊んでくださいみたいなことを言って、
粋ですね、
うまいこと言いやがるみたいな
粋なスタッフ
コメントをいただいたってことは、まあ、あれはチンエピソードは、チンエピソード、
チンエピソードですね。ちなみにそのコメントをした人はカリアさんではない、
僕ではない。
あでもいいスタッフですね。
はい、
素晴らしいですね。あ、それは確かにびっくりしますね。
そうですね、
8時だよのタイミングですよね。
またあのゲームマーケットってあの、
はい、
なんか水銀灯なのかな、
うんうんうん、
みたいなので、一旦消しちゃうとですね、つくのに時間がかかるらしい。
はいはいはい。
だからすぐスイッチ入れたんだけど、はい、こうつくまでに数分かかった
と。ありますかね、はい、やっぱそういう、でも今後はね、そういうの
は、まあまあまあまあ、もうないでしょう。
いや、いいエピソードですね。はい、はい、他には、
まあ、あとは、
はい、
今年の春起こった出来事で、私も 忘れていたんですが、
はい、
なんと、
うん、
総責任者が遅刻をしたって
何やってんすかちょっと、いや、じゃあ言い訳を聞きたいですね、そこは。
言い訳ですか、はい、まあぶっちゃけ私なんですけど、
はい、もちろん、はいはい、何してたんですか。
ですね、
寝てました。
寝てましたいや違うんですよ、寝れなくなっちゃったんですよ。
あ、
やっぱあるじゃないですか、この前日。前日
ありますね。
全く寝れなくなってしまったんです
よ、はいはいはい、
多分寝たのがですね、
はい、
3時か4時出たぐらいで
ダメだ、
起きんの5時なわけですよ。
そうですよ、
はい、もうい
や寝ないでおいてくださいよそれはさすがにそのタイミングは、
まあ、目が覚めると9時ぐらいで、
それもう顔面蒼白ですよ、ね、
顔面蒼白です
よ。うわーって、夢であってくれぐらいの、
もうホームに飛び込もうみ
たいな、本当にもう電話もその留守電みたいなわーって入ってたんじゃないですか。
留守電は入ってないですけど、もうこのチャットワークみたいなやつでこうなんか
どうしたどうした
みたいな
話で、うわー、
まあ、左遷遅れますみたいな、
まあ、事故とかじゃなくてよかったですけどね、
まあ、そうです。
それでもどやされたんじゃないですか。
みんなあんまり何も言わなかったので逆に辛かった。
逆に辛いですね私がスタッフだったら多分ね、優しさで切れてますねダメじゃないですかって言った方が多分やりやすいんじゃないかな。ガチで切れてたんでしょね、みんな
朝方は僕はもうずっと死にたいと思って
そらなりますよ。
死んでも責任取れない
しな。取れないですね。そう、日本人はよくねそうやって責任取ろうとしますけど、じゃないですからね、形としてね残してほしいですからね、責任は。それはさすがに
珍エピソード
です。珍エピソードですね。
誰も知らない
それも今後はないように
はい、はい、すいません、本当すいません
まあね、どうしてもね準備とあって疲れもありますからね、そこはうまく皆さんでね、まあ、分担していただいて、
逆に言うと、うん、僕がいなくても大丈夫に、なっていたゲームマーケット
優秀だなと。素晴らしいじゃないですかね。ここはカットしますけどカットするとこいっぱいだなはい、では続いて、出展サークル数とか参加者数のまあ急激な増加、これねさっきちょっと話出ましたけど、
はい、
それについて思うことっていうのは具体的に何かあります？
はい、基本的にありがたいなと思ってます。
お、嬉しい、
うん、はい、来場者を2万人にするのがまず僕が目標だってずっと言ってるんで。
2万人ね、今が
8500、はい、はい、
これも相当なスピードですけど、
まあそうですね、
うん、
はい、ただ今回、出展者が、うん、3割増しだったわけですよ、
はいはいはい、
まあ、50サークル、落選っていうことにはなりましたけども、うん、
はい、
申し込みでいうと、
うん、
こう3割増だったので、
うんうんうんうん、
今まで大体出展者増と来場者増って同じぐらいのペースでもないかな、
はい、ほうほうほう、うん、まあ、でもまあまあまあ比例して
大体そんな感じで来てるんで、うんうん、まあ、今回もそのペースでいくと1万1000ぐらいいってもおかしくないなと、う
ん、秋
1
万1000なんかもう私がインタビューするの超大変になりますよ人かき分けるだけでも大変ですからね。
僕1万人ジャストは嫌だなと思ってたんですよ。
なんでですか？
なんか達成感みたいなのを勝手に皆さん持っちゃったら嫌だなと。
あー、ゴールみたいな、
はい、もう1万いったからもうよくぞここまで来た、よかった、
なるほどなるほど、わかりますよ。
これからはもうこの
ままこの調子で
をキープしようみたいな感じになったら嫌だなと思って、
うんうんうん、
もうだからあの目標は2万だし、
うん、
いざ本当に1万なジャストだったら、
うん、
僕は9800だったと発表しようともう今から思ってるんですけど、これ言っちゃもうダメな
言っちゃダメでも気持ちは分かりますね。確かに1万で、はい、まあ、そこそこだったらちょっとね次頑張ろう感は若干薄れるかもしれないですね。
でもまあもう次ほっといても1万1000ぐらい行くんじゃないかと。
行くでしょ、
勝手に思ってるんで。
まあ土砂降りじゃなければ
まあこんなん言っててこう8000人とかだったらもう本当お通夜モードですけど、
そうですね、まあ、分かんないんですよね、いざね。
まあそうですね、分かんないです。
実際その春の時も、隣でやってたイベント、
コミティアです。
コミティアが終わった途中で、まあ、言った15時ぐらいで上がって、はい、そちらのお客さんも何人か、ね、
まあ、そうです、
流れてきたんですよね、
はい、
うん、
ただ、春は、
うん、
3時にもうあれがなくなったんで、チケットが。
あ、
だから
そっか
そっか、そっから先は入場無料にして
ってしまうともっともっといたってこと。
そっからの数字はカウントしてないんで、8500人は入れてないんで。
え、じゃあそのチケットの分ってまた新しく増やすんですか？
増やします、もちろん。
おってことはさらに、
はい、
どうなんでしょうね。だから本当に事実上で言ったらもしかしたら前回ですでに9000とか、
9000は言ってたかもしれないですね、もしかしたら、
ね、だったらもう全然1万はいくんでしょうね。うん、
まあ、で、はい、まあ、急激な増加は、うんうん、急激な衰退につながるっていう話もあり、
まあ、ありますね。
ますが、
うん、ますが
個人的には、うん、実はそんなに気にしてないです。
あら、これも意外ですね。
そうです。まあ心配されてる方も多いんですけども、
多いと思いますよ。
あの、
う
ん、個人的にはあのさほど心配してない。
うん、
まあ理由はあのボードゲームが持つ一般性を、まあ、ある程度僕は信頼してるからです。
うんうんうん、分かります。
ボードゲームが、はい、マニアの密かな楽しみの趣味であれば、うんうん、急激な拡大は、
ね、ブームでしかないですけど、
衰退につながる可能性があると思うんですけども。うんうん、ボードゲームってもっと一般の人が遊んでていいだろうと思ってるんで、
そうですね、
あの、うん、なので今でも認知度が少なすぎると思
って
だから今のペースで拡大したって、
うん、
全然大丈夫なんじゃない
か、許容範囲であると
個人的には思ってます。はい、まあもっとどんどんゲームマーケットが認知されていって、
うんうんうん、
メディアに取り上げられて、
うん、
まあ、例えばもうゲームマーケットの開催日は、
うん、
もうテレビやラジオは、
うん、
今日はゲームマーケットですねみたいな、
あ、いいっすね、
ぐらい行っていいと思うんで、
うん、
まあ、それに行くにはまだまだ全然、
うん、そうですね、
こんなもんじゃないと思ってるんで、
うん、夢大きいですね。
そうですね。
いやー、はい、刈谷さんちょっと、
まあ、僕は大体この風呂敷広げる係
それ回収する係はまた別なんです、はい、これ聞いてるアークライトさんのスタッフが切れないことを祈りますけどありがとうございます。
はい、
はい、あ、じゃあサークル数に関してはどうですか？増えてるサークル数、まあ、さっきもねちょっとね50とかまあちょっと抽選になっちゃったみたいなのもありますけど、はい、今後もどんどん増えてもらいたいとこではある。
まあそうですね。ただサークル数に関して言うと、
うん、
まあどっかで頭打ちにはなるだろうなと思ってます。あの、というのも、
うん、
やっぱサークルゲームデザイナーが必要じゃないですか。
はい、
そんなにゲームデザイナーいないだろうと思うんで、
どうなんでしょうね。
ボードゲームを遊ぶ人は、
うん、
まだまだどんどんあの増える余地があると思ってるんですけども、
う
ん、
はい、
じゃあ同じペースでゲームデザイナーが増えるかって言ったら、さすがにそんなことはないんじゃないのとは思ってますけどね。
なるほどなるほど、
うん、なので、まあ、逆に言うとこう今、まあ、出展者さんがゲーム出しておられますよね、
はい、
まあ、違うあのイベント、
うん、
違うお客さんがこう遊べるイベントも、
うん、
まあ、どんどん増やしていきたいなとは思ってます。
違うイベント、
違うイベントっていうとこう不安を覚える方もおられるかもしれないですけども、
はいはいはい、
まあ、例えばポーカーの大会であるとか、
うんうんうん、
将棋麻雀とかあったっていいんじゃないかとか、
はいはい、ああなるほど、
将棋とか
そういう方向ですね、う
ん、まあ、あのそういう、まあ、
はい、
ゲームマーケットに来ればとにかく1日アナログゲームが遊べる、
遊べる、
で、まあ、そのコアにあの同人ゲーム、まあ、同人じゃなくてもいいんですけど、
うんうんうん、
あのゲームを作って販売してらっしゃる皆さんの新作とかに触れることができるっていうのがあるっていうような形にすれば、あの、まあ、出展サークルが同じ係数で増えていかなくても、
はい、
ゲームマーケットは広がっていけるんじゃないかなとは思ってます。
なるほど、まあ、そうですね、ゲームデザイナーの増加に関しては、
はい、
私はまだまだ増えるのかなって個人的には思ってて、
はい、
やっぱりあの来場している一般のお客さんが次の年にゲームデザイナーになってるって結構あるん
です、ね、ありますね、結構ありますね、
感化されていくんですよね、はい、このまた感化されるのはまあよしあしあると思うんですけど、ただやっぱり潜在的にゲームのデザイン能力を持っている人って私すげえ面白いなって思うのは、なんか普通の奥様みたいな人がすげえアイデア持ってたりするんですよ、はいはい、でそれを旦那が形にしてたりとかするんですよ、
はい、
あ、こんなことあるんだと思って、でも他の業界他のコンテンツだとやっぱ形にするのは難しいから、
はいはい、
とか、絵を描くのはあの苦手だからやっぱりいい脚本思いついてもそのコミケとかに出せないとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
なんか形にまだしやすいんですよね。
そうですね、
特に最近、ここ最近ですけど、はい、なんでそういった意味ではまだまだ潜在的なゲームデザイナーは増えていくのかなとか。
そうですね、あの増える分にはもちろん全然ウェルカムです、はい、もう、はい、どんどん増えてほしいですね、
うん、 はい、
まあ問題は会場を広くしようってことですね。
なるほど、はい、
会場を広くした場合ね、うん、もし埋まんなかったら赤字になるんで、ま
あ、そうですね。ここねよくあの誤解されてるわけじゃないと思うんですけど、赤字になる要は商売の一環であるっていうのはもちろん拭えないというか、はい、もうここはアークライトさんがちゃんと利益が出ないと今後はないですから、
ね、赤字になるとどうなるかっていうと次が開けない。
いやそれめっちゃ困ります、
はい、
それはめちゃくちゃ困る。
なので僕らも慎重になるわけですね、うん、そんな
あそっか
いくらでも増やしていいんだったらそれは増やしますけど、うん、今でもまあ賞味利益はほぼないわけです。
難しいところで。
でも、うん、まあ、それは上手にやってるからまあそんなレベルで済んでるわけであって、うんうん、
はい、
何にも考えずにじゃあ会場広くしましたってなっちゃうと、うん、即赤字になるわけですよ。
あ、
赤字は、まあ、多分1回2回だったら、
うん、
そんな文句言われないと思うんですけど、
はい、
まあね、もうずっと赤字垂れ流してますみたいなことになっちゃうと、
そうですね、
もう続けられないです、
まあ、印象も悪いですしね、
まあ、そう
なるとね、
はい、
怪しい組織になりますからねどこにあるんだよそのお金みたいな、
はい、まあ、なので、まあ、頑張ってやっております。
はい、はいはい、ありがとうございますはい、ではですね、まあちょっと複合的な質問として、そのデザイナーやサークルに、まあ、ちょっとやめてくれとか思うこととかまあもちろんいろんなというかいろんな感想あっていいと思うんですけど、
はい、
刈谷さん的に思うそのことってあります？これは別にお客さんにでもいいです。
まあ、非常に漠然とした話ですけども、
はい、
まあルールは守ってくださいっていうところですかね。やめてくれはだ、まあだからルールは破んないようにしてください。
破んないようにしてほしい。でも出ますよね、正直。
まあそうですね。
なかなか難しいと思うんですよ。しかも言って、まあこんなね、まだ言って狭い業界なんで、はいはい、あのその良識的な意識って薄い人もやっぱ中にはいるにはまだいたりすると思うんですよね。
まあ、あとまだ言っても狭いんで、
うんうんうん、
あの大体こうつながってたりするんで、
はいはいはい、
まあ自制心がまだ働くと思うんですけど、
ほうほうほう、
あの例えばあいつディーラーダッシュしてたよみたいな話になると、
あ、
恥ずかしいじゃないですか。
恥ずかしいですね。
そうですね。何してんのっていう話、
すぐバレちゃうし、
なるんで、
うんうん、
あのまだ自制が働いてると思うんですけども、うん、
はい、
まあ、今後どんどん広がっていったりして、そういうのがない人が入ってきてとかになると、
うん、
まあ嫌だなと思うし、うん、まあまあ、あと、気づかずルールを破ってるのは、
はい、
まあ、あの気をつけてねって言って、うん、まあ、こっちも注意する話なんですけど、
はい、
まあ、革新的にやられちゃったりすると、
うん、
嫌だな
と。そうですね。そうですよね。
はい、
なんかまあ極端な話、誰かが暴れたらもうそれでね、
まあそうですね、
ゲームマーケットとしてもそんなイメージはね悪くなるし、だからまあお互いにね、そのまあ来場している友達だったりで、お互いそこら辺は意識として最低限はやっぱ持ってほしいですよね。
そうです、うん、まあ、あとそうだ、あの、
はい、
まあ、ラジオを聞いてる方にこうお願いするとしたら、
はい、
まあ、出店者さんとかですけど、はい、アンケートとかであのこういうことがあったから改善してほしいみたいなことがあったりするんですけども、
はい、
まあ、その場でスタッフとかに言っていただけると、
うん、
なお対応が、
その場で対応してもらえるってことですか？
しますね。
お、
まあ、一応なんか、スタッフに言ったけど聞いてくれなかったみたいなこともあったりして、
うん、
もう誰だろうみたいな、アルバイトさんとかだと、
まあね、
まあでも一応確認もするんですよ、
はい、
あの全員にこういう苦情が来てるけど、
うん、
思い当たるかみたいなことも聞いたりはしてるんですけど、
徹底してますね、
うん、はい、でもまあいや分かんないみたいな話もあったりするんで、
そうですね、
まあ、本部に来てもらえると、
うん、あ、そうですね、
あの
一番、
うん、バイトではなくてアークライトの人間が対応するんで、
うん、
まあ、なので嫌な思いとかしてたらあんま我慢せずに、
そうですね、
言ってもらえたら本部に、
やっぱ食い違い、どうしてもねバタバタしてる分食い違いも発生しちゃうと思うんで、
はい、
本部に行く余裕があれば特にね、そのタイミングで行っていただいて、
は
い、
まあ、あの大体において加害者はそういう意識があんまなかったりするんで、
こう、あ、ね、
まあ、言えば分かってくれたりもするんで、は
い、です、うん、あれ、じゃあアルバイトの方ってどこから引っ張ってきてるんですか？
基本的にはまあアークライト他にイベントもいろいろやってたりしますので、はい、
うんうんうん、
そのスタッフを、
じゃあ慣れてるのは慣れてる方々なんですね。
そうですね、
うん、
まあ、あと、普通に求人出したりもします、
ね、おー、はい、 ね、そうなるとでもね、そのどんな素性かっていうのもちゃんとチェックした上で、
まあ、素性までは言わないですけども、うん、一応事前のミーティングとかはします、はい、
あ、よかったよかった、はい、うん、じゃあまあちょっとそこはね、あの頼ってもらった方が逆にやりやすいよ、こちらとしてもっていうのはやっぱあるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ですね、あ、そうだ、私ちょっと一つ聞きたかったですけど、はい、まあ、私ポッドキャストして、しかもゲームマーケットにおいて、まあ、サークルさんにインタビュー取ったりとか、もちろんアークライトさん、はい、あの小林さんに、はい、インタビュー取ったりとかっていろいろさせてもらってますけど、
はい、
あれ大丈夫ですいや、もちろん本部に伝えて、取材者腕章つけてますけど、すよ
ね、はい、はい、
ああいったのも言ったら、私からしたら一番最初もうめちゃくちゃドキドキしたんですよ怒られるかなとか、勝手にもちろんやるわけにいかないんで、でもここで潰されたらどうしようとか、はい、なんだそのラジオみたいになったらどうしようとか、いろいろ恐れてたんですけど、意外となんか、いや、もうありがとうございますって、むしろなんかね、やってくださいって形でやってもらわせてもらってるんで嬉しいんですけど、そこら辺本当に今後大丈夫なのかなっていう心配があるんですよね。
基本的には全く大丈夫
です。あ、本当ですか。
まあ、さっき言ったように、うん、むしろ感謝してます。ありがたいです。
はい、ありがとうございます。
もちろんこう、はい、中には、
うん、
取材と称して、
うん、
まあ、ほぼこう年に数回しか更新されないブログのライターで、
うん、
入ろうとしたりするのとかは、
うん、
厳しくチェックしますけども、
はいはいはい、
でも基本的にやっぱり、うん、ゲームマーケット情報発信してくださってるわけですから、
うんうんうんうん、
こんなありがたい話はないですし、
あ、本当ですか。
まあ、もちろんお客さんに迷惑をかけて、
はい、そうですね、
かけないで
そこは気をつけてます、
はい、前提ですけど、まあ、そこを守っていただければもう本当にありがたいですね。感謝しかない
ですよかったです。なんか最近ツイッターでもとあるサークルさんに言われたんですけど、はい、ゲームマーケットでコラボドに取材してもらったら勝ちとか書かれて、はい、もう目的っていうか目標見失ってんぜって思って何それと思って、逆に行きづらいなみたいな
確かにそれ行きづらい
です。行きづらいですし、あれだけ数あると全部回れないですから。
それはそうですよね。
私、あ、もちろん走っちゃダメじゃないですか、会場、はい、でももう早歩きぐらいにならないと間に合わないんで、うわーってやっぱなっちゃうんですよ。でもリスナーの方とかが呼び止めたりとかするんですよ、はいはい、あ、もしかしてホラボドの方ですかみたいなうるせえみたいな今インタビュー中なんだ、ちょっともう後にしてくださいみたいな特に関西はもう、はいはいはい、皆さん親近感あるのか声かけてくださいましたけど、ありがたいですけど、まあ、戦場だなって思いましたねポッドキャスターたちにとっても。
ポッドキャストの方も増えましたね。
増えましたね、はい、今はもう30を優に超えて、まあ、もちろん更新されてないところもありますけど、はいはい、なんでしょうね、急にやっぱ増えていってる感はありますね。ただまあホラボドはまあその中でも結構いろんな方に聞いていただけて、それもこれもやっぱりゲームマーケット の、 あの取材が結構話題になったらしくて、あそこまで短時間の間にあの時な、春で30何サークルインタビュー取ったのかな。しかもニューゲームズオーダーさんとか、
はい、
もちろんアークライトさんも含めて企業さんのところにも突っ込んでったんで、
はい、
まあ、勇気はいりましたけど成果が出たんで、で今刈谷さんからもそう言われたので、
はい、
なんかやっててよかったなって思いましたね
いえ、こっちも本当にありがたいです。
じゃあ今後も頑張ります、
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、あ、でもなんかあったら言ってくださいね。それはやりすぎとか、なんかすぐ言ってください。
わかりました。
はい。よろしくお願いします。
大丈夫です。
はい。頑張ります。
はい。
はい。ではですね、まあもうなんだかんだ言ってですね、まあ1時間近く撮ってきたんですが、
はい。
はい。今後のゲームマーケットの展望。
はい
ね、ちょっとさっき触れた部分でもありますけど、
そうですね、
あとですね、ついでに、まあ、これも聞いておきたいんですけど、まあ、リトルエッセンっていうのは前に以前あったように、ちょっとゲームマーケット以外でのアプローチみたいなのもあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、
じゃあ合わせて、
はい、
そうだな、ゲームマーケット以外のアプローチは、
はい、
考えてなくはないですけども、ただ具体性はまだない、
うんうん、まあ、さっきちょっと言ったマージャンとかああいう形でもっていう以外では特には、
あー、マージャンとかもゲームマーケットの中に入れていいんじゃないかっていう話で、ゲームマーケット以外のアプローチはまだそんなに具体的ではないですね、はい、まあ、何かやってもいいのかなとは思ってますけど、 ども、
それは何ですか、やっぱ余裕がないっていう話なのか、今はそのゲームマーケットに集中するべきっていう話なのか。
まあそうですね、うんうんうん、ゲームマーケットに集中してるのもありますし、
はい、
まあ、あとリトルエッセンも、うんうん、あのアークライトがやったり
とかではないですね。はいはい
はい、はい、まあそうですね、中途半端な形でやって、
うん、
アークライトに変な影響、うん、アークライトじゃない、あのゲームマーケットに変な影響が出るよりは、はい、まあ、ある程度しっかり考えて、
うんうんうん、つまり土台をしっかりとしたものにしないと、
まあ、あとゲームマーケットとか、うん、まあ、あとボードゲーム業界が盛り上がるような形になるんであれば、そういった別のアプローチ、
うんうん、
まあ、例えばちょっと今ゲームマーケット大きくなりすぎてる感じはあるので、
はいはい、
もうちょっとミニマムなイベントがあってもいいんじゃないかっていう話もありますけど、
ありますね、うんうん、
ただ、まあ、ゲームマーケットは、うん、僕は、まあ、ボードゲームの業界の、うん、まあ、トップを走ってるイベントとして、はい、
うん、
まあ、やっぱりもう立ち止まることなくこのまま大きくならなきゃいけないと思ってるんです。そうですよね。うんうんうん、なので、まあ、小さいイベントは、うん、まあ、ぶっちゃけこう別の方々にいろいろ開いてもらって、
まあ、実際開いてますしね。
まあ、そうですね、各地で、
金沢ボードゲームマーケットとか
フリーマーケットとかもやってらっしゃいますよね。サポート
だったりとかいろいろやってますもんね。
なのであれは僕は本当にいいことだなと思ってます。
なるほど、それらに対してもいい印象を、はい、どんどんやってほしい、はい、
どんどんやってほしいです。まあ、だから
しかもあれじゃないですか、アークライトさんから金沢ボードゲームマーケットで新作あの出展というか、まあ、買えないけど、次出すやつをすで、にそこで遊べるっていう形でいろいろなんかあのお助けしてるみたいな部分があるんです
よね。そうですね、金沢ゲームマーケットだったか、うんうん、チャガチャガゲームさんがやっておられた北陸の、
はいはい、北陸もありましたね。
あれも協力させていただいたはずです。
素晴らしいですね。
まあ、やっぱり盛り上がらないと我々もこうおまんま食い上げなので
、まあそうですよね。
まあ、でゲームマーケットはやっぱり都会でしかできないので、
うん、まあまあまあ、
やっぱりそこまで行く交通費、宿泊費とか考えると到底ペイできないので、
はい、
大阪も本当際どいレベルなんですけど、
はいはいはい、
まあ、なのでその分そういった地方の方がいろいろやってくださるのは本当ありがたいです、
ね、うんうんうん、おお、じゃあ今後もそういった形で助力する可能性は
全然あります、
ね、お、
あの言ってくださればいろいろ協力できると思います、
うん、もちろんね範囲はありますけどね、
もちろん
何でもかんでもではないですけど、
なんていうかもうそれが当たり前だろうみたいな感じで、おいアークライト協力しろよみたいな態度取られると、えみたいなことにはなるかもしれない。
これが意外とね人によってはあったりすると思うんですよね。やっぱ定着化すると、はい、あれなんでうちのイベントだけ手伝わないのとかねうーん、難しいですよね、はい、うん、もちろんね企業ですからね、
はい、
うん、はい、
まあ、ただ基本的にはもう本当ありがたいなと思ってますね、
はい、
ゲームマーケットそのものの展望でいくと、
はい、展望、
まあ、さっきも言いましたけどどんどん、うん、あの会場は、まあ、はい、広げていきたいなと思ってますし、うん、あの2日開催も、
うん、
まあ、じゃあどういった形になるのか、
うん、
で収益上げられるのかとか言ったのは、
うんうんうん、はい、
今割と真面目にシミュレーションしてます。
お、はい、
ただ、まあ、まだまだ厳しいねというのは、まあ、
まあ、
正直なところですけど、
まあ、そうでしょうね。
ただ、まあ、今後のことを考えると、
はいはい、
まあ、やっぱりシミュレーションしておく必要があるなと思ってるんで、
うん、
まあ、そういったことは考えてますね、
はい、
うん、まあ、これ今、まあ、僕メモ
や
ってるんですけど、
はい、バラしちゃった。
ここまで言っちゃっていいのかなと思うんですけど。
何ですか？何ですか？何ですか？
僕の中ではですね、
はいはい、
あのぼんやりとしたイメージなんですけども、
はい、
東を3つ使って、2日開催で5万人ぐらいはイメージしてます。
すげえ！さっき2万って言ったじゃないですか。
ええ、それは去年までの目標。
お！さらに成長して 5?はあ、でか
ぐらいはとりあえずイメージしてます。
あれですよね、何でしたっけ、あのなんだろう、テーブルゲームインザワールドさんだったかな、あの5万人は日本国内にボードゲームファンはいるっていう仮想定なんですよね、
はいはい、
なんかね、だからそう考えれば まあ、なくはないですもんね、今後の発展次第で。
だからぶっちゃけボードゲームファンじゃなくても来てほしい、
うん、あ、なるほど、はい、私はボードゲーム触れたことないけど、
はい、
あ、ゲームマーケットってちょっと友達行ってるし私も行ってみようかなみたいなのが気軽に来れる、
はい、
あー、いい
ですね、ボードゲームのイベント、うんと思わず来てもらっていいぐらいの、
なるほど、
なんかゲーム遊べるらしいって言って遊んで帰り際に、あ、今日遊んだのボードゲームっていうのぐらいでいい
強いですね、そうなれば最高ですね、
そうですね、
うん、
はい、
でメディアでもねバンバン取り上げられて、そうです、そうです、
まあ、あの展望に含まれますけども、
はいはい、
まあ、やっぱり、メディアにもっとどんどん露出していって、
うん、
なんか夕方のこうニュースとかでこう30秒ぐらい、
はい、
今日はビッグサイトでゲームマーケットが行われましたみたいな感じで
こ
う、こうで楽しんでおられました、はい、次天気みたいな
ぐらいのすげー自然
あの自然さで、
あとあれですよ、特集番組とかね、まあ、組まれたら最高ですよね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、
ぐらいになったらいいな、
そうですね、いや、ぜひ叶えてくださいよ、それは、はい、それはもう刈谷さんがねあの遅刻することなくやっていけばいつかはなるんじゃないですか、
です、ね、次遅刻したらやばい
そうですね、じゃあ私がチェックします朝行っていなかったらもうあのすぐホラボドで言うみたいな
はい、
はいはい、といったところで、
はい、
まあ、長々とすいません、ありがとうございました、
こちらこそありがとうございます、
は
い、
他何かあったりします、聞いたりないこととか、
もうだいぶい
った
もう遅刻したことまで
言っちゃった、言えないことも言っちゃったしありがとうございます、
まあ、おっぱいとかはカットして、
はい、おっぱい
は
ちょっと待ってなんか途中すげえ言ったみたいな言い方してますけど言ってませんからねあれじゃあハッとしたんだみたいないや違う言ってない言ってない、
はい、
ありがとうございます、そんなノリまでそれぐらいいや助かりました、はいはい、非常にあのフランクに話していただけて
、はい
はい、今後ともぜひぜひ
スカイプ
していただけますと、
はい、よろしくお願いします、
ありがたいです、
はい、
助かります、はい、では、まあ、いつものようにね最後いつものセリフを言って
やばい、これか
これですよ最後のセリフ、もちろんね知ってるわけですよね、一回聞いたって言ってましたもん
ね、
さっき
ね、
うん、
これを言うんだと聞かされてたんだけど、
そうですね、はい、
全く覚えてない、
なんでですかさっきここまで運んでくださった方がね、
はい、
アクライトのスタッフの方が、
はい、
こうやって言うんですよ、カリアさんって教えてくれたのに、
はい、
忘れた、
もう忘れました
あれです、ゲームのタイトルです、とあるゲームのタイトルです、
あ、スプラトゥーン、
スプラトゥーンほらデジタルじゃないか、最後にせーのスプラトゥーンって言わないでしょ、じゃあいいやもうスプラトゥーンで今回だけですよ、
大丈夫です
いやそんなことで炎上しないから
、はい、
じゃあせーのスプラトゥーン